さて今週のザ・コーチ・ユニバーシティ・クラブですが、テーマは竜巻についてということで、高知大学の広報誌リード、この2012年夏号に掲載されている竜巻災害の最前線を調査という記事に関しまして、自然科学系理学部門の笹佐浩二教授にお話をお伺いしていきます。教授よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生はですね、そよ風から突風まで風に関するさまざまな現象を室内実験により再現して研究を進めているということなんですけど、特に竜巻についてはその発生条件や発生メカニズム、あと詳しい構造などを調べているそうなんですけど、そもそもまずはその竜巻のご専門ではなかったんですよね。
そうですね、はい、
今も風全般の研究されてるんですか？
興味は常に持ってまして、はい、その時のそのウエイトのかけ方によると思うんですけども、
はい、なるほど。その都度こうかけるウエイトによって、はいはい、研究がまたちょっとフィールド違ってきたりとかっていう、
そうですね、
ああいうことなんですね。ただ竜巻に関しては僕もね、はい、事前ちょっとネットでいろいろ見てみたんですけど、竜巻に関してはね、もうかなりの確率で笹佐先生のお名前がね上がってたんですよ。日本全国どっかでは発生した竜巻でも、はい、高知大学笹佐教授によるとっていう言葉が必ず使われていて、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、竜巻を研究している学者の方って結構少ないそうですね。
そうですね、うん、国内で多分完全に専門としている方は10人程度じゃないかということなんですけども。
そうなんですか、でもそんな中でもね、笹佐教授のお名前がヒットする確率がやけに高くてね、すごいですよね、うん、そんで、うん、高知大学に入学すればですね、笹佐教授の下で竜巻を学ぶこともできると。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でですね、まあ、そもそもなんですけど、竜巻って何なのかっていうことが、はい、僕一番の疑問なんですけど、はい、どうなんでしょうね。
まあ、竜巻というのはですね、積雲とか積乱雲とか、はい、まあ、いわゆる雷を発するような強い雨雲なんですけども、ええ、そういったものを元にして出来上がる、はい、上昇気流を持った渦巻きですね。
はい、あ、そうなんですか。僕はてっきり、はい、その地表の温度とか大気の温度とか その温度差とか、はい、そういったところで起こる風、はい、雲が関係してるなんて全く思いもしませんでしたけど、はいはい、竜巻ってあれ雲が関係してるんですか？
そうですね、天気の悪い時にしか起きないのが竜巻で、積乱雲っていうのはもともとですね、はい、強い上昇気流を持っているものですから、
はい、
その上昇する時に渦を巻いてしまうと竜巻になるということになります。
積乱雲が渦を巻くと、はい、地表に近いといいますか、積乱雲と地表の間の空気も同じくこう、
積乱雲自体が渦を巻くという話ではちょっとまた違うんですけども、
違うんですか。
積乱雲が上昇気流を持っているときに、その上昇気流の中に渦を巻く成分があると、はい、竜巻になってしまうということですね。
なるほど、はい、そうなんですね、はい、でね、竜巻と、まあ、僕個人の印象なんですけど、はい、台風ってどう違うのか、はい、これもねすごく疑問なんですけど、はい、やっぱりじゃあ違うんですよね。
そうですね、うん、竜巻と台風っていうのはまず形が大きく違いまして、はい、同じような渦巻きではあるんですけども、竜巻が例えば鉛筆のような細い渦巻きとすると、うん、はい、台風は CD のようなですね、平べったい渦巻きなんですね。
あ、 CD ですか。
で、サイズが全然違います、はい、で台風は非常にはるかに、まあ、大きな水平方向に大きな広がりを持っているのに対して、竜巻は地上付近ですとせいぜい数十メーターぐらいの直径しかないということで、非常に細い渦だということですね。
なるほど。
でその部分で大きな違いがあります、うんうんうん、でそれが違ってきますと、はい、どんな影響があるかというとですね、地球の自転の影響、これコリオリの力というのがあるんですけども、うん、はい、うん、その力を受けやすいのが台風で、台風はですから北半球ですと必ず反時計回り の、うん、渦巻きになるんですけども、はい、竜巻はその影響をほとんど受けませんので、
ほう、
北半球でも時計回りの渦巻きもできます。
え、そうなんですか。
はい、
僕はてっきりああいう渦は必ず影響を受けると思ってました。違うんですね。
違いますね、はい、
へえ、なるほど。でもね、今のその形の説明はすごく分かりやすかったですね、はい、台風はじゃあ積乱雲の影響なんて受けないですもんね。 じゃあ。
そうですね、うん、あの台風は自分が積乱雲を作り出していく立場ですから、
ね、はい、なるほど。じゃあそうやって言われるとやっぱりそもそも違いますね、はい、
そうですね、
うん、あともう一つ、竜巻とつむじ風、
はい、
これは形よく似てるような気がするんですけど、勝手なイメージで、どうですか。
渦巻きの構造自体は非常によく似てるんですけれども、はい、あの原因がですね、竜巻の方は先ほど言ったように積乱雲の上昇気流に対して、
はい、
つむじ風はあの地上がずっと温められてですね、それであの起きた熱対流、
はい、
その対流によってあの上昇気流ができるんですけども、うん、まあ、それが原因ですので、そういった点で大きく違います。
ということは僕がさっき申し上げていたあの竜巻の、はい、まあ、定義といいますか勝手に思っていたことは、はい、つむじ風の方にどちらかというと当てはまるんですね。
そうですね、
地上の熱対流とか、はあ、なるほどね。いや、これまたよく分かりました、はい、あ、なるほど。お聞きの皆さんもおそらくですね、竜巻が、まあ、どういうものなのか、まあ、ぼんやりでも分かってきたんじゃないかなという感じがありますけども、でですね、先生、あの高知は実は世界でも有数のこの竜巻の多発地域、
はい、
というふうにおっしゃってるんですけど、
はい、
これなぜ高知でそれほど多く竜巻って発生してるんでしょうかね。
これがですね、まあ、原因が実ははっきりまだ分かってないんですね。
分かってないんですか。
地形的な要素というのは多分大きくありまして、
はい、
あの高知県ちょうどその南側に暖かい土佐湾がありまして、そのさらに南に暖かい黒潮が流れていると、
はい、
そうすると非常にその湿ったあの暖かい空気っていうのがいっぱいあって、
はい、
要するに積乱雲を作る源がエネルギー源が大量にあるということなんですね。
なるほど。
でそれが一つ、
はい、
それからあの北側は今度四国山地に囲まれてますので、山があの遮ってて、その山が遮っていることによって南から気流が来るとあの雲ができやすいと、そういうのは地形的な影響っていうのもあります、
はい、
ただしあの実際のところはですね、ほとんど海上であの積乱雲が発達して、そこに伴って竜巻ができますので、
はい、
そこの原因のところっていうのがまだはっきりと分かってないんですね。でこれは今まさにあの我々が調べたいなということで研究しているテーマの一つでもあります、
は
い、
うーん、そうなんですね、はい、僕の勝手な印象では、
はい、
竜巻といえばアメリカっていう印象があったんですけど、アメリカとも比較にならないぐらい多いんですよね、実は。
そうですね、あの統計的な測り方としてはですね、だいたい 100km×100km の正方形のエリアの中に年間何個発生するかという数え方をするんですけども、その測り方でいきますと、高知市から安芸市にかけての海岸線沿いというのはですね、はい、年間32個発生するという統計上の値が出てきます、う
ん、はい、
でこれはあのアメリカで非常に発生しやすいというところがありまして、うん、まあ、オクラホマ州とか、
はい、
そのあたりなんですけども、そこの11倍ぐらいに相当するんですね。
10倍以上ですか、
はい、
へえ、すごいですね。じゃあもっと僕たち高知県民も竜巻をこう目の当たりにしてても良さそうなもんですけど、
はい、
僕今まで一度も見たことないんですけどね。
ええ、そうは言っても先ほどあのお話したような確率ですから、
ええ、
100キロかける100キロの中に年間32個っていうことを考えますと、
はい、
普段我々が生活している中で自分が見てる範囲がせいぜい数キロの中でですね、出くわす確率っていうとやっぱりちょっと少ないですよね。
確かにそうですね、そういう視点からいくとそりゃそうですよね、はい、なるほど、分かりました。
ただ高知県の場合は、うん、その高知市から安芸市の中の範囲内では、
はい、
大体1年に1個は発生しているという高頻度な、うん、あの確率で起きてますので、
はい、あ、そうなんですってね。これ1年に1度発生するという頻度も、はい、そもそも世界的に見ても多いんですよね。
そうですね、
そういうことなんですね、
うん、
さて今日はテーマ竜巻についてということで、自然科学系理学部門の笹田浩二教授にお話をお伺いしております。教授、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先ほど前半でその竜巻と、まあ、いろんなその台風やつむじ風との違いっていうお話がね、
はい、
ちらりと出てきたんですけど、
はい、
よくですね、こう晴れた日にその学校のグラウンドなんかで、
はい、
運動会のこう、はい、ビデオ撮影の時にたまにこう記録されてる、
は
い、
あ
の風あるじゃないですか、はい、あれも形は竜巻によく似たこう鉛筆の形をしているような気がするんですけど、はい、あれも実は竜巻とは違うんですよね。
そうですね、
うん、
あれがまさに人旋風という、はい、あの渦巻きになります。
あの、はい、塵に旋風と書いて人旋風、
そう
ですね、
はい、
いうことなんですね、はい、あ、確かにそうですよね。あれ晴れた日ですから、
そうですね、
上空に積乱雲もね、
はい、
特にないですもんね、
はい、 ただ人旋風もですね、はい、竜巻じゃないから安心していいということは決してなくてですね、
それで
テントが飛んでしまって怪我する方もいるわけですから、はい、そういったものが出てきた場合はやっぱり注意が必要だと思います。
そうですよね、うん、そしてこの高知大学の広報誌リードの記事によりますと、昨年の5月6日に茨城県つくば市を襲って家屋の全壊など甚大な被害を与えた竜巻、この調査を佐々木教授は現地で行ったということなんですけど、はい、その竜巻はスーパーセルと呼ばれる巨大な積乱雲が引き起こしたものとされていましたが、このスーパーセルって具体的にはどういったものなんでしょうかね。
はい、セルというのはですね、はい、積乱雲の一つのユニットというふうに考えていただきたいんですけども、
はい、
それにスーパーがついているということですから、
はい、
文字通りそのスーパーマンのような強い積乱雲だということなんですね。
はい、
でそこには何があるかというと、メソサイクロンといってですね、うん、強いその回転上昇流があります。
はい、
でそれがありますと一般の積乱雲と何が違うかというとですね、
はい、
一般の積乱雲はその上昇流の強いところでそのまま今度は雨が降って自分で自分を潰してしまうという状況になるんですけども、
はい、
スーパーセルの場合はそのメスサイクの上昇流の強いところと雨を降らす場所が横にずれていますので、
はい、
雨が降りながら上昇流は強くてまだ積乱雲は発達し続けるということで、ずっと長生きするということなんですね。でそのためその規模も通常の積乱雲の5倍ぐらい大きかったりしますし、
はい、
持続時間もはるかに長いというような違いがあります。
その時のその茨城県つくば市の、倒壊した家屋の写真もねこの記事に載ってるんですけど、
はいはい、
これはちょっと想像を絶しますね。
そうですね、
はい、
私自身も行った時にですね、かなり衝撃を受けました。
はい、もう外壁という外壁ないですもんね。家の骨組みがかろうじて残ってるぐらい、
はい、
ねえ、竜巻でここまで、
国内でですね、なんか戦争の爆撃を受けたような現場に出くわしたかのような印象でしたので、
はい、
本当にちょっと驚きましたね。
ですよね。しかもこの家屋のすぐ奥にある隣家、隣の家ですよね、
はい、
はほぼ無傷のような、本当にこう狭くピンポイントに強くくる。
そうですね、
はい、そういうことなんですね。で先生の研究室では発生環境を忠実に再現した世界唯一のスーパーセルシミュレーターを所有していると、
はい、
これどんなものなんですか。
スーパーセルという、その積乱雲自体はですね、
はい、
結局水蒸気が凝結して雲の粒子というか雨粒を作り出す過程というまで再現しないといけないんです。ここは実験では再現できないんですけども、はい、スーパーセルの下の方にできている気流の状況だけを忠実に再現した装置ということになります。
はい、
でなんでそういうことをするかというとですね、スーパーセル自身がその上昇気流の強いところと、
はい、
それから別にその今度は雨を降らして、その冷たい空気が地面に溜まってそこから流れ出してくる冷気によってですね、
はい、
境目に竜巻の元である、渦の源をですね作り出す、はい、ガストフロントっていうんですけども、そういったものが自分で自分を作り出す機構っていうのがあるんですね。でそういった部分の様子だけを再現してやれば、
はい、
実際スーパーセルと似たような竜巻が作れるという発想のもとに作り出した実験装置ということです。
なるほど。では先生の研究室ではそういったスーパーセルシミュレーターを使ってそのスーパーセルの発生メカニズムなんかを研究しているということなんですね。
はい、モデル実験も実際にそのようにしてやってメカニズムを研究するんですけども、それだけでやっぱりちょっと物足りないところがありまして、
はい、
近々ですね、変波ドップラーレーダーという非常に優秀なそのレーダーが入りますので、
はい、
そういうものを使うと今度は実際の観測もできるんですね。
ほう。
そうするとそういった発生環境の研究と実際の観測との比較からより詳しいことが分かっているのではないのかなということも期待しています。
おー、なるほど。じゃあ、はい、今実際に発生している竜巻からいろんなデータを観測で取り込めると、
はい、
はあ、いうことなんですね。はい、じゃあより正確なデータであったりとかたくさんの種類のデータがこれからはどんどん入ってくるかも。
はい、
はあ、そういうことなんですね。
はい、
でですね先生、竜巻の話ここまでしてきましたけど、で実際に目の当たりにした方って何人いらっしゃるか分かりませんが、
はい、
もし万が一竜巻が襲ってきた際にその自分たちの身を守るために注意しなければいけないこと、これ具体的にはどういったことが挙げられるでしょうかね。
ですね、まず竜巻が襲ってきたとっさのことよりも前にですね、
はい、
まずはその気象情報に対して関心を持っていただきたいと。 で例えば今現在は、はい、携帯でも例えばレーダーの様子とかですね、はい、画像の様子で自分の近くに雨雲が迫っているのかどうかとか、あるいは気象庁がその都度いろんな発表をしていますので、はい、あるいはもう直前ですと竜巻注意情報っていうものも、はい、出されますので、そういった情報に対して関心を持っておいて、ある程度身構える余裕を持つということですね、
はい、
それがまず一番最初に大事なことだと思います、でそれがあればですね、台風に対する備えと同じように、
はい、
ある程度雨雲が接近していった時にどうすればいいかという行動を考える余裕が出てくると思います、はい、
あ、なるほど、はい、じゃあその場に遭遇して防ぐというより予防するというような感じでしょうかね。そうですね、
普段から心構えを持っていくということですね、う
ん、なるほど。あとね、高知市、
はい、
ビルも結構あってですね、はい、開けてる土地だと思うんですけど、はい、そういう都市部ってあまり竜巻発生しないようなイメージが僕勝手にあるんですけど、あまり場所も選ばないみたいですね、竜巻って。
そうですね、うん、結局ですね、竜巻を作り出すような強い雨雲ができてしまえば、
はい、
どこでも竜巻は発生してしまうということですね、はい、ですからここは大丈夫というところはないと考えた方がいいと思います。
じゃあもう天気予報のチェックとか気象レーダーのチェックっていうのはもうどこにいても常にっていうのが一番いいですね。
はい、
そうなんですか、はい、じゃああとはもうその対策としてはもう丈夫な家に避難して、はいはい、窓もしっかり閉めて、という対策で、
はい、ただその最終的にですね、直前どうなるかっていうことなんですけども、はい、よく言われる話としては急に空が暗くなるとか、
はい、
あるいは雷が鳴り出すとかですね、まさにそのただなるの雰囲気といいますか、
はい、
急になんか風が吹き出したとかですね、そういったものを感じたらやっぱりちょっと普段と違うなという意識を持てるようになっていただきたいということですね、はい、でそれでとっさに例えば屋外にいれば、はい、どこか頑丈な建物の中に隠れるような避難行動をとると、うん、それから家であれば時間的な余裕があるようでしたらまず雨戸を閉めていただくというのと、
はい、
あるいは飛びやすいものですね、
ええ、
周りのものを片付けておくということが大事だと思います。
あ、
でもしですね、うん、渦巻きが見えてしまうような、
はい、
もう切迫した状況であれば、
ええ、
雨戸を閉めるとかカーテンを閉める余裕もありませんので、
はい、
一刻も早く家の中の一番奥まった物が飛んできても防げるような場所ですね、はい、ええ、そういったところを選んで隠れていただくということが大事だと思います。できればその家の中の奥まったところにクローゼットみたいなところがあれば、はいはい、そういうところに隠れるとか、それもなければですね、
はい、
もう本当にソファーのすぐ横に毛布にくるまって、
はい、
寝そべるとかですね、
はい、
あるいはバスタブの中に入り込んで蓋を閉めてその中に隠れるとか、そういったことも必要になってくるかもしれません。
ということは先生、竜巻から身を守る方法というのはもう来てからどうするというよりも来る前にその発生をまずいち早く知るっていうことが大事になってくるんですね。
そうですね、
台風なんかはねこう予報が出てきますからね、
はい、
分かるんですけどね、
はい、ただちょっと注意しないといけないのはですね、はい、台風に伴って発生する竜巻というのは、
はい、
台風の一番外側の雨雲で発生するんですね。
ええ、
ですから例えば台風に伴う暴風圏がまだ遠く、
はい、
自分のいる場所から離れていて
ね、
まだ警報は出てないですよっていう時に、うん、
はい、
竜巻が起きるケースがあるんです。
そうなんですか。
で実際2006年の延岡市の竜巻というのはですね、そのような状況で起きまして、
はい、
市が対策本部を立てる前に竜巻で襲われてしまったということがあったんですね。
はい、
ですからそういった点も注意していただいて、うん、暴風圏が来ないうちから、
はい、
台風に関連したような雨雲が自分のところに接近してないかどうかという点から見ていただくといいんではないかなと思います、はい、
じゃあもう自分の住んでるところから遠く離れていてまだ大丈夫と、はい、台風については大丈夫という時でも、
はい、
竜巻は発生するかもしれないから、
はい、
そこは念のため注意しておきなさいよということなんですね。
そうですね、あくまでも積乱雲1個単位で起きる可能性があるということですから、
はい、
自分の近くに強い積乱雲があるかどうか、
はい、
あるいはそれが発達しそうな環境にあるかどうか、はいはいはいはい、そういうことが大事なところです。
なるほどね、はい、いやよくわかりました。 というわけで今日のザ・コーチ・ユニバーシティ・クラブテーマは竜巻について、自然科学系理学部門の佐々浩二教授にお話をお伺いしました。教授どうもありがとうございました。
ありがとうございました。